もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。
はい。
結婚してます？
結婚はしておりませんが、
はい、
子供が2人おります。
お子さん何歳ですか？
24歳と21歳です。
はい、男の子、女の子は？
上が女で、下が男の子です。
はい。離婚をされたんですか？
いえ、離婚ではなくて。
離婚ではなくて、
はい、
結婚しなかった、はい、ということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。
はい。
で、今そうすると3人で暮らしてんの？
いえ、娘の方はもう嫁いでおりまして、
あ、
今は、は
い、
長男と2人で暮らしております。
はい、わ、はい、かりました、はい。で、どんな相談ですか？
息子がですね、
うん、
もう数年前から、
うん、
まあ人生に希望を持てなくて、
うん、
自殺願望があってですね、
うん、
なかなかその突破口がなくて、
うん、
私の方がどういうふうに接していいのかわからないので、
うん、
はい、
はい、このまあお子さんの人生あなたがこう、はい、言える範囲のことでちょっと言ってくれます？
はい、旦那がですね、
はい、
いなくなったと言いますか、急に失踪しまして、
行方不明ということですか？
はい、そうです、はい、それが息子が1歳4ヶ月の時で、
はい、
その時実家の方に戻りまして、
あなたの実家ですね、
はい、はい、に戻りまして、でずっと母一人で二人を育ててきたんですが、
はい、
息子の方は小学校の頃から、
はい、
スポーツをしておりまして、
はい、
そのスポーツがものすごく自分の中でこう大好きなものだったので、
うん、
そのために私の方もそれを一番優先して一生懸命こうやってきて、
うん、
でまあ子供の、まあ、夢も、まあ、将来プロ選手になるということで、
うん、
高校の方も一応それなりに強い高校へという、
そのスポーツの、
はい、
このスポーツは何ですか？
はい、バスケットボールです。
バスケ、はい、
はいはい、でやってきたんですが、
うん、
高校1年生の時に、
うん、
まあ、先生との顧問の先生との折り合いが悪くて、
うん、
一度辞めるというふうに、まあ、本人が私の方に言ってきたんですけど、
うん、
私の方としては、まあ、本人今まで本当に何もしてこなかったとか、他に何も集中して何もやってこなかったので、遊びとかも含めて、
うん、
なので本人からそのスポーツを取ってしまったら、
うん、
何も残らないんじゃないかと思って、
うん、
まあ、私の方は辞めないように、まあ、なんとかこう、先生方と、
ま
あ、保護者の方とかと話し合って、なんとかこう、辞めないようにと思って、いろいろこう、やってきたんですが、
うん、
突然やはり息子の方が学校に行かなくなりまして、
はい、
で、結果的には、学校を、まあ、辞めるというか、
うん、
まあ、これ以上この学校にいてもということで、
うん、
学校を転学することにしたんです、
うん、
で、
うん、
転学もやはり本人が希望したのではなくて、
うん、
私の方がやはりどうしても高校だけは卒業してほしいと思い、
うん、
まあ、転学のおすすめいろいろとこう探しながら、で本人もやはりスポーツは続けたい、バスケは続けたいということで、何らか関わりのある学校を選んで、
うん、
本人は多分希望ではなかったんですが、うん、一応そこへ行くことになって、
はい、
でそれでもやはりまた私の思いとして、まあ、卒業だけはして、
うん、
まあ、やっぱり自分の今まで頑張ってきたことを生かした職業についてほしいと思って、
はい、
まあ、そういう、こう専門学校に入 学を推薦でいただきました。
そうすると、その高等学校は卒業したんですね、新しい高等学校、
はい、
そして専門学校に行った。
はい、でそれから、はい、
先ほど言った自殺願望が強くっていうのは、はい、自殺願望があるということを、はいはい、どこであなたが分かったわけですか。
やはり自分は、父親がいないせいで、小さい頃すごくこう寂しい思いをしたし、でそういうふうにしたのは要するに、お前らのせいだと。俺は生まれたくて生まれたわけじゃないし、勝手にお前が産んだんだから、責任を取れと、そういうふうに言われて、死のうとはしたけれども、やっぱり死ぬ勇気もないんだということで、最終的に私の方に言葉で伝えてくるんですが、その時に私なりにこうした方がいいんじゃないかというふうに本人には伝えるんですが、全く本人はこう聞き入れていないようなので、このような場合に親としてどういうふうにアドバイスをしてあげたらいいのか。
もう一つね、ずっとバスケが一貫してあるわけですよね。あなたこのバスケ彼が好きだと思ってました？
私は好きだと思ってました。小学校の時に本当に嬉しそうに毎日こうもう家から靴を履いて準備してるぐらい、もう待って待って、夜そうですね、10時ぐらいまで練習して、帰っても全然こう苦にならなくて、はい、
でどうもだからそうすると小さい頃から実は本当の自分では生きてこられていないっていう可能性があって、それが自分に対する絶望という形で出てきてんじゃないかというふうに思ったんですけれどもね、とりあえずあなたとしてはこんな自殺願望を持った息子だけど、その息子は自分に頼ってきていると、でそれをどうしたらいいかっていうことですね。
そうです。
今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼロ愛先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
子供時代からその中でバスケットが楽しくて、前の日から靴を履いて、やっぱりそれはやっぱり本当だったと思うので、僕はやっぱりね、確かにね。逆に言うと、それが一番希望だったんじゃないかしら、彼にとっても。ただね、ある時から、バスケットが好きなのは、お母さんに変わっちゃったのよ。
私ですか？
そう、お母さんが好きになっちゃったのよ。息子のバスケットが。
そうですね、
なぜかっていうと分かるでしょ、理由も。可能性が出てきたからよ。もしかしたら、プロになれるかもしれない。要するに純粋な好きだった思いが、お母さんの期待になったわけだよね。
そうですね。それは、わかります。
お母さんが、彼は、の楽しみを取り上げたとも言えるんだよね。ただね、彼は自分の人生に責任を取ってくれって言ったのよ。その時お母さんは、どうすれば私の今の気持ちを、受け入れてくれるだろうか。もう私の気持ちを受け入れずっと来たわけよ、彼は。だから、責任取れって言ったら、確かにお前を今こういう風に追い込んだのは、確かに母さんの責任だという思いを抱けるかどうか。責任取れないタイプでしょう、だって。だって、いいものを求めてんだもん、常に。常に得なものを求めてきてんだもん。その中で壊されていった子供の気持ちが、まだ分かっていないと思うよ。だから、母さん責任取ってくれ。確かにそうだ。私が分かった、責任取るよと。それはその彼の思いを にまでレベルをちゃんとこう分かってあげて、その中で、はい、さてじゃあこれからどうしようかっていう本当の自立の道を始めていくこと、形の問題ではないと思うのね。
はい、
今ここで形の上でどっかの学校に行ってもらうとか、どっかの就職してもらうとか、はい、っていうふうな、それが問題解決だと思っているうちは、平行線だと思うよ。
はい。
それをお母さんも気づいてんだと思うのよ。お母さんの人生観があまりに何か得なものとか、ちょうどバブルの時の年齢だよね、確かにね。
はい。
そういう世界を見てきてんだよ、きっと、価値観の中に。
はい。
それってなんか違うような気がすんの。人間とか命っていうものを考えたときに、大事なものは、私たちは何によって生きてるのかっていうときに、決して優位性やお金や、それ必要だよ、もちろん。もちろん必要です。ただ、そういうものだけで生きられるんではないんだよ、私たちは。そして本当に元気なくなったとき、もう一回勇気を与えたり、行動力を与えてくれるのは、そういうもんじゃないのよ。思いなのよ。ね。私もちょっとうまく言えないので、加藤先生にちょっと救援お願いしてですね、もう一回ちょっと違った側面からね、伺ってみましょう。
はい、今、マドマゼル愛先生がおっしゃったね、
はい、
あなたの方が奪ったっていうのは大切な視点ですね。
はい、
あなたの場合ね、
はい、
物事を相談するときにも、かっこつけちゃうんだよ。そうすると何のために相談してるか分かんないわけ。
はい。
全部あなた今までいろんな努力してきたと思うんですよ。
はい。
だけど努力が何の意味も持たなかった。一生懸命今まで生きてきたんでしょ？
はい。
だけど、本当に一生懸命頑張ってきたけども、心の上での報いは何もないよね。今、あなたの本当の感情ってのは何ですか？
どうしてこんな人生なんだろうという。こんなに頑張ってきたのに、
うん、
どうしてこんな。
つまり、息子さんと同じ気持ちね。
はい、同じです。
何を言いたいかというと、僕と松丸先生の言いたいことは、自分の感情にしっかり気づきなさいっていうことなんです。
はい。
そこで初めて相手が理解できるんです。
はい。
だからこれで初めて息子さんが理解できて、もう息子と同じ。
はい。
息子さんに話してごらん。
はい。
一挙に解決に向かうはずですよ。で、息子さんの方はね、
はい、
あなたに背を向けるっていうケースもあるんです。
はい、
この場合には、本当に自殺してったり、鬱になったりという深刻な事態に発展するの。
はい、
だけど、あなたの方に向いてきてるから、
はい。
これは本当の悲劇になる前に防げるんですよ。
はい、
解決できると思いますけど。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか？
はい、わかりました。
はい、どうも。
はい、どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自分に対して情動を開いている人は他人を理解できます。